今日は母の日です。なのでお母さんたちおめでとうございます。私にとって母の日は特別な日ですね。皆さんシンディ先生のことをよく知られているので、本当に神様から、いいお母さんをもらった気持ちがしますね。けどこの中でみんなはそういういいお母さんっていう経験もない人もいるかもしれませんね。だけど本当に神様を愛してるお母さん、それとあなたのことを愛するお母さん、がいたとしたら、本当に神様にそのことを感謝するのが大切だと思います。でもしもなんかお母さんのためにやるのを忘れたら大丈夫です。まだ時間が十分ありますので、ね、手紙書いたり、ね、もしもお母さんとちょっと離れてたら電話をかけたり、ね、もっと特別にしたかったらチョコレート買ったり、ね、そういうのをしたら多分喜びますので、お母さんの日で、そういうことはただ単にお母さんに感謝を、見せるためにやるべきですね。で、今日朝の礼拝が閉じた時にもお母さんたちのために特別、ちょっとしたものなんですけど、教会から渡したいものがあるので、それとあと、お祈りもしたいと思います。お母さんたちは本当に大切なのですからね。お母さんとしてあなたはあなたの子供の人生で最も影響力のある人なんです。本当に子供たちはあなたのことを一つ一つ見てるんですね。何をやってるか、本当にそうですよね。子供たちが小さい頃は、お母さんのことを見て何をやっているか、で私もお母さんみたいにやりたいなっていうのが普通ですね。なので今日は、聖書の中で、有名って言ってもいいんですけど、有名の人のお母さんの話をしたいと思います。で、そのお方の名前は、ヨケベデさんっていうお方なんですね。これはモーセのお母さんです。今日は、2つの箇所を、読みたいと思います。1つは出エジプト記第1章、じゃあ最後の22節から始まりますけど、それは97ページで、あともう一つの箇所もちょっと見たいので、それはヘブル書のヘブルの手紙11章をも見たいので、それも開ければ、どっちもちょっと読みたいと思います。でそちらのページは、439番ですね。439番、でその2つの箇所をちょっと見たいと思います。出エジプト記第1章の22節から、読み始めたいと思います。またパロは自分のすべての民に命じて言った。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まれ、すいません、ナイルに投げ込まなければなりません、ならない。女の子は皆生かしておかなければならない。さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごをもって男の子を産んだが、そのかわいいのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス聖のカゴを手に入れ、それに歴戦と樹脂と 糸を塗ってその子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いた。その子の姉、その子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立って行ったとき、パロの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。彼女の侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、橋ためをやってそれを取って来させた。それをあげると開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を憐れみに思い、これはきっとヘブル人の子どもですと言った。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため私が行ってヘブル女のウバを呼んで参りましょうか。ファロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それでその女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、女はその子をピラの娘のもとに連れて行った。その子はお嬢の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。それでヘブル書の11章も一緒に読みたいと思います。23節から25節ですね。信仰によってモーセは生まれてから養子によって3ヶ月間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をも恐れませんでした。信仰によってモーセは祭神した時、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りましたと書いてあります。今日の、メッセージは、私たちは見られています。私たちは見られています。私たちの信仰を見ている人に神様に向かせていますか？それとも神様から離れさせる影響を与えていますか？もしも先ほども言いましたけど、小さい子供が家にいたとしたら、 いつもやってる、あなたがやってることをいつも見ていますね。もう本当に、部屋から出ると泣き始めるぐらい、もうずっとジロジロ見て、お母さんから離れたくない、お母さん何やってるの、お母さんをずっと見ていますね。もしも、女の子が、まあ、女子が生まれたとしたら、お母さんがやってることもやりたがってるかもしれない。料理したり、なんかをきれいにしたり、ね、赤ちゃんのこととか、まあ、そうですよね。おもちゃ屋さん行くとそういうものが売ってますよね。女子のためにはお母さんごっこみたいのが、いろんな売られてます。まあ、大体男の子は違いますね。別に、まあ、多分食べるのだけが好きですね。まあ、あのルカス君とか考えると、大体ルカス君とかカレブ君がお父さんになっちゃって、でそれでいつも他の子が料理して食べ物を持ってきますけど、まあ、それぞれやっぱりやることも違うので、けど私たちのことをいつも見てるんですね。で私たちがやってることだけ見てるわけではないですね。それだけじゃなくて、私たちに大切なものをちゃんと見てるんですね。起きるときに何をやるか、時間があるときにその時間をどうやって使うか、いろんなものを見て自分の生活のためにガイドとして私たちを見ているんですね。まあ、今日は母の日なので、まあお母さんたちに説教は向いていますけど、実は私たちみんなこれが当てはまると思います。なぜかというのは、私たちは誰かが私たちを見てるんですね。で、もしもお兄ちゃんだったりお姉ちゃんだったり、小さい子があなたを見ています。それが学校で先輩だったら、下の学年があなたを見て何をやっているか。なので、いつも誰かが私たちを見ているんですね。私たちに何が大切なのかを見ているんです。でそれだけじゃなくて、やっぱり私たちの信仰まで、何を信じているか、それもよく見ているんですね。なので今日私たちは見られていますのことを話したいと思います。まあ、先ほど2箇所を聖書から読みました。出エジプト記とヘブル書で、そこでは、ヨセフさんの、あ、ヨセフじゃなくてモーセさんの、お母さんのお話が出るんですね。けど名前も出なかったんです。それは違う箇所に書いてるんですけど、ヨケベデさん、この2つの箇所しか書いてないんですね。それ以外は聖書の中であんまり見ないんです。けどやっぱりお母さんとしては、たまにお母さんはあんま知らないけど、子供を見るとどういうお母さんか分かりますよね。公園とかで遊んでるといろんな子供が遊びに来ますね。でその子供たちのどうやって問題に反応するか、どうやって、誰かが転んで優しくするか、まあ、大体それを見れば、ああこういう親がいるんだなっていうことが分かりますよね。なので、今日はちょっと時間をかけて、モーセのお母さん、ヨケベテさんの子供たちをちょっと見たいと思います。まあ、ヨケベテさんは3人の子供がいたんですね。まあ、まずは、ムラムっていう女の子で、そしてアロンっていう子供と、まあ、みんなが知ってるモーセっていう3人の子供が生まれたんですね。まあ、ムラムさんは、こう聖書に書いてあるんですね。女の預言者って書いてあるんです。でそれだけじゃなくて、航海を渡った時タンバリンで、みんなをと一緒に神様に歌を捧げた、そういうことも書いてあるんですね。まあ、ムラムさんは、 いつも正しいことをやったっていうわけじゃないですね。まあ罪人だったので、まあ悪いこともたまにはやりました。けど大体全部の生活を見ると本当に神様を愛して、モーセを手伝おうとしていました。で今日の話も見ましたけどね、モーセを手伝って向こうから見て、手伝いましたね。まあその次はアロンさんですね。アロンさんは今日の話をあんま見ませんでしたけど、アロンさんはモーセ後でモーセのすごい手伝いましたね。パロの前に行って、一緒に話したり、それだけじゃなくて初めの大祭司にもなりました。でまあムラムさんみたいにアロンさんは、いつも正しいことをやったっていうわけじゃないんですね。けど大体はいい人で神様を愛してた。まあ、この2人の子供を見るだけで神様の愛を、誰かを愛してる、神様を愛してる、で神様を従おうとしている、まあ、みんなが知ってるのはモーセさんですね。まあ、モーセさんは考えると多分何個か、モーセさんを考えると多分頭の中でモーセはこういうことをやったなって多分何個か浮かびますね。まあ10回とか、40日荒の中にいたとか、神様と一緒に話した、それとか紅海を渡った、エジプトから、イスラエル人を救った、それとか多くの災いとかも、まあ、そういうのいろんなのを考えるかもしれませんね。で、ね、今でも有名な人は、まあ、こういう反応もいますね。私がこんなに有名になった理由は実は私のお母さんだったんだよ。私のお母さんがいつも愛してて、いつもすぐそばにいて、いつも私を応援して、頑張れ頑張れ頑張れファイトって言って、私が、打ち込んでもいつもすぐそこにいたんだよね。私のお母さんのせいで今私はこういう場所にいるんだよ。けど今の先ほど箇所を読みましたけど、モーセとお母さんの、一緒にいた時間はあんまりなさそうですね。で本当にその短い間で本当にそんなに、影響をお与えになられたのかと思いますよね。もしかしたらこれをすぐ読むとこう考えるかもしれないですね。まあ実はモーセはあんなに素敵な人になった理由は、まあ、パロの家にいたからじゃないの。まあほら小さい頃にパロの家に行ったでしょ。そしたら多分あんなに偉い人になったのはパロと一緒にいたから。だってエジプトはその時に一番有名な場所で、一番強い場所、それだけじゃなくて一番いい先生がそこに多分いたから、まあ、パロは、モーセはそこで、まあ、いろんな必要な学びとか、全部必要なお金もあったし、だからあんなに有名になったんじゃないのか。けどヘブル書を先ほど読みましたけど、ヘブル書11章に書いてあったのはモーセは、ね、こう書いてありましたね。24節に信仰によってモーセは成人した時パロの息子、すいません、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と 共に苦しみことを選び取りましたって書いてあるんですね。だから、本当にモーセの、まあ、モーセがこんなに素晴らしい人になった理由はそれではないと思いますね。まあ、これを見ると、ああほら、先ほどヘブル書で10、あれ信仰って書いてあったよね。だから多分モーセはなんであんなにいい人になったのかは、多分信仰、神様によっての信仰じゃないの。それだからああなったんですよね。まあそれはそうだと思います。本当に神様に向いて信仰があると思います。でそれだけじゃなくて、神様がいなかったらそのいろんな、ね、災いとかもできませんよね。それだけじゃなくて、航海を渡るのもできない、神様がいないと。なので、神様に、神様に使わせてたからあんなに素晴らしい人になったんですね。まあそれもいい質問ですけど、いいことなんですけど、けど誰が神様のことをモーセに教えたんですか？誰が神様の、神様を従わなくちゃいけないんですよ。誰が、神様に、あなたは神様のために作られたから、神様に大人になってもちゃんと神様のことを聞くんだよ。誰がそういうことを教えたんですか？まあ、パロの家ではそういう教えはないですね。でじゃあ多分もしかしたら、もしかしたらイスラエル人の学校に行ったかもしれないけど、そんなことはないですね。なぜかっていうのは、まあ、奴隷ですからそんなことは必ずないです。で奴隷だからすごい難しい仕事をしなくちゃいけなかった。毎日12時間とか16時間の働きで、でしかも、まあ、いろんな働きをしてたんですけど、一つの働きはレンガを作んなくちゃいけない。でそれは結構難しい仕事なんですね。2018年に私たちあのメキシコに行くことができたんですね。でそこで、この昔のレンガの作り方で、まだそういう作り方をやってたんです。泥とか水とか、干し草を集めて足で混ぜるんですよ。ですごい難しいことなんですね。でそれをよく覚えてるんです。でその人は25歳なのに、もう足がもうおじいさんみたいな足になってるっていう感じで、歩くのも難しい。なので奴隷として、すごい仕事が難しかったんですね。なので、やっぱりモーセは、まあ、パロからも学ばなかったし、自分は、ユダヤ人の学校とかも行くのもないし、だからやっぱり見ると一人しかいないですね、これを教えたのは。でそれは、今日読まれたヨケベデさんだけしかいないんですね。でこの人を考えると結構難しい時代に住んでたんです。なぜかっていうのは、先ほども言いましたけど、奴隷の時代で住んでたんです。っていうことは、先ほども言いましたけど、働きが長い、12時間16時間ずっと働かなくちゃいけない。でそれを考えると、この中でも、いろんなお母さんが長い時間働いて、で家に帰ってそれから料理したり洗濯をしなくちゃいけないね。けど余計べでさんも同じだったんです。いつも毎日すごい働きが長くて仕事が難しくて、でどんなに頑張っても なかなか前に進めないっていう気持ちがして、で本当に辛かったんですね。でしかもそれだけじゃなくて、その時には洗濯機もない、全部手で洗わなくちゃいけないっていうことは、しかも水を汲みに行かなくちゃいけない、家の中に水があるっていうわけじゃないし、電子レンジもない、オーブンもない、ね、お風呂もない、ね、ハラシンもない、ね、困りますね。他にもマクドナルドがないとか、そういうのになるとちょっと難しくなりますね。けど、本当にモーセのことを考えると、モーセが本当に素晴らしい人になったな、どうやってあんな素晴らしい人になったのか、すごい難しい、大変の時代に住んでるし、すごいひどい人生があったのに、けどヨケベデさんは何かを しなくちゃあんなにすごい人にならなかったなっていう気持ちがするんですね。まあ、それはやっぱりヨケベデさんの信仰だったんですね。それは神様を恐れて生きてたお方なんです。先ほどヘブル書の11章にも見ましたけど、そこでは、王様の命令を聞かなかったって書いてありますね。王様の命令は赤ちゃんを全部殺しなさいっていう命令が出てたんです。けどそれは聞かないで、私の子をちゃんと守らなくちゃいけない、これは神様からもらった、子供なので命大切、守らなくちゃいけないって言って、ね、もしも王様に見つかったらどうなるかわからない、けど私は神様を従った方がいい。でどうですか、私たちも今の社会を見ますと、いろんな圧力がありますね。こうやって生きてない、生きてないとダメですよ、こうやって子供のためにこういうものをあげなくちゃいけないですよ、子供が、ね、2歳の時に iPhone ないと生きていけないんじゃないの、まあ、そういういろんなことを周りの人から言われています。こうやって生きていかなくちゃいけない、お金がいっぱいないと、嬉しくない、まあ、そういういろんなことが教えています。けどどうですか、私たちは神様を従って生きていますか、それとも社会が言ってることを聞いていますか。でヨケベデさんは、私は神様を恐れて生きていきます、神様が言ったことを従いますっていう生き方だったんですね。それだけじゃなくて、モーセを隠したんです。3ヶ月も危険の場所から。でサタンはまだ私たちの子供を欲しいんです、滅ぼしたいんです。また、ね、お母さんとして大切なのはその子供を守るためなんです、ね、テレビとかゲームとか映画とかインターネットとかいろんなものがありますね。それでいろんな危険があるんです。お母さんとして、まあ、親として、ね、大切なのは子供を守る、その危険から守るのが大切なんですね。でヨケベデさんはそうしてモーセを守ったんです。で危険から守ったんです。でそれで、まあモーセが大きくなって、まあ、多分もっとうるさくなって、歩き回るのでどうかしないと、まあ、多分3ヶ月で歩き回ってないですね。けど、まあ、その時にどうしなくちゃ、何かしなくちゃ、モーセちゃんが見つかっちゃって殺されちゃうから何かをしなくちゃいけない。で、まあ、こうして読んだことは、モーセをその、カゴの中に入れたって書いてありましたね。でどうですか、その場面をちょっと考えるとすごいですね。ムラムさんとかアロンがそこにいて、お母さんがこのカゴを持ってそこに何かを塗ってるんですね。すごいベトベトしてるもの。けど何を塗ってるのは、これは水が入らないために塗ってるんですね。で まあ、ちょっと自分の考えなんですけど、お母さん何やってるのそこで、なんで株にそうやって塗ってるの。でアロンは多分3歳ぐらいだったから、なんかこれすごいベトベトして手から取れないよお母さん、ちょっと助けて。で、ムラムさんは多分、お母さん何をやるつもり、モーセをその中に入れないよね、ナイルの場所にまで連れていくの、そこで置きっぱなしにしたらワニとかそこに住んでるし、ヘビとかもいるし、エジプト人に見つかられたら殺されちゃうんじゃないの。けど、この箇所を見ると、ヨケベルさんは何を言ったかわからないですけど、神様に信仰が強いと思います。もしかしたらノアのお話が出たかもしれない、ね、その昔ノアが箱舟を作ったでしょ、そして神様が助けたでしょ、もしかしたら神様はモーセを助けるかもしれない。だから私たちは神様に信頼してこうしなくちゃダメなんだよ。でそれで特別な素晴らしい奇跡が起こりましたよね。もうパロの娘がその赤ちゃんを見て、殺す予定だったのに、ね、そういう、パロから、ね、殺しなさいっていう命令が出てたのに、その赤ちゃんを見た時に憐れんであった、ね、なんか本当に奇跡ですよね。しかもそれだけじゃなくて、じゃあお母さんを呼んできて、それでお母さんが自分の子供を手伝って、しかもそれだけじゃなくてお金をもらいました。とってもすごいことですよね。どうですか、そのお母さんがまた子供をもらった時の気持ち、どう思いますか、ね、モーセがまた戻ってきた時に、モーセお前は特別なんだ、死ぬはずだったのに神様はあなたのためになんか特別な仕事があるんじゃないの。でしかも時間があんま長くないことを知ってるので、多分いろんなことを教えたんじゃない、教えたと思います。で神様は一人しかいない、エジプトではいろんな神様がいるけど、私たちは一人の神様を礼拝しています。でその神様はお祈りをちゃんと聞けます。で私がお祈りしてあなたは救われたから、絶対に一人の神様、私たちのことを忘れないで。エジプトで王様と一緒に過ごしているとき、私たちのことを忘れないで。あなたはイスラエル人だよ、エジプト人じゃない、神様の特別な人なんです。多分そうやって教えてたと思うんですね。でどうですか、私たち親としてもそういう責任があるんですね。子供たちに神様のことを教える、神様のでこういう人なんだよ、でちゃんとお祈りも答えてくれるし、あんまり時間がないですよ。で本当に18年って言ってもわずか、まあ、すごい早く行きますね、あっという間に飛んでいきます、ね、私も自分の子供たちを考えて、もうこんな年、私そんな年上になっちゃったのかなっていう、そういう考えもありますけど、本当にあっという間に行くんです。この短い間、私たち親として大切なのは教えることです。神様のことをちゃんと子供たちに教えることなんですね。もしはこれを聞いてて、まあ、イエス様のことをあんまり知らなかったら、これは本当に不思議だな、このヨケベルさんはラッキーだったね、本当に。だって子供が死ぬはずだったのに、ね、こうやってまた戻ってきて、ずっと、まあ、ちょっとの時間も与えられたから本当にラッキーだったね。いや、ラッキーじゃないんです。神様がそこにいて、神様に、信仰があったので頼ってたから、神様がこうしてヨケベルさんのためにまた子供を お与えになられたんですね。最後に、ね、私たちはいつも見られています、ね、私たちの信仰が見られています、ね、どうですか、私たちの信仰を見て神様に向かわせていますか、それとも神様から離れさせる影響になられていますか。これはお母さんたちだけじゃないですね、これは私たちみんなそうなんです。誰かが私たちを見てるんです。で、その人を見てる人どうですか、その人はもっと神様に近寄っていっていますか、それとももっと離れていますか。ヨケベデさんは本当にモーセの人生の中では、モーセの生きている間は本当に短かった時間でした。で、しかもヨケベデさんはすごい辛い人生があったんです。お金もあんまなかったんです。時間もあんまなかったんです。けどその短い間、お金がない状態でも自分の信仰を子供にあげることができたんです。今日あなたはあなたの子供たちにどのように影響を与えていますか。私たちは見られています。どうぞ神様の手伝いで私たち一人一人も神様に向かって生きていけることをお祈りしています。では最後にお祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今日モーセのお母さんのお話をして、モーセは本当に短い間しかいなかったけど、お母さんのことをよく見てよく聞いて、本当に神様の信仰が強くなり、そしてエジプトにパロの家にいた時でも、大人になった時でもその信仰が強かった。そして神様に本当に強く使われた。どうか本当に私たち一人一人が、お母さんだけじゃなくて一人一人が、いろんな周りの人が見てるので、どうかちゃんと生きていけていけるようにどうか助けてください。で、本当に子供たちがちゃんと神様に、神様の信仰を強めるために私たちも生きれるようにどうか助けてください。このお祈りをイエス様の尊い名前に通してお祈りいたします。
ありがとうございました。